それでは続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ローマ人への手紙第5章1節から5節です。新科訳2017版では304ページです。新約聖書の304ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙第5章1節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。今日はこのところから私たちの希望と題してメッセージを取り次がさせていただきたいと思います。このローマ人の手紙はパウロという人によって書かれました。彼はユダヤ人であり、そしてまた聖書を見ますとパリサイ人、律法学者だったということが記されてあります。彼は聖書に精通した人でした。聖書って言っても今私たちが持っているような旧新約聖書というのではなくて、ほとんどはもう旧約聖書に書いてある事柄を、彼はよく学んでいた人であったわけです。そして彼はこのキリスト教の迫害者でもありました。ところが彼は復活のキリストに出会うということによって人生が大きく変わったわけです。それこそもう全く真逆の生き方をするようになった。以前彼は律法によって生きていたわけです。もちろん律法学者ですからそのことの専門家です。でも彼の心の中にはいつもその律法があってしなければならない、もうそういうことに彼はとらわれ縛られた人であったわけです。じゃあイエス・キリストにあって何が変わったのか。実は彼はその律法の束縛から解放された。自由になった。そして何よりも喜びを得る人と変えられたということであるわけです。ですから私たちがこのクリスチャンになる、ある人はクリスチャンになると不自由だと。クリスチャンになったらお酒も飲めないし、タバコも吸えない。だから私はクリスチャンになるのは嫌だという人もですね、おられました。じゃあタバコをやめたいと思ったことなかったですかと尋ねたら、あると。何遍もあった。じゃあやめられましたかと尋ねたら、いや全然ダメだってですね、言われたわけです。言うなればもうタバコに縛られてしまっている。パウロも実は律法に縛られてしまって自由のない生き方をしたわけです。自由がないっていうか、もうはっきり言えば心に喜びがないということなんです。しかしイエス・キリストを信じることによって彼の心の中に喜びが与えられた。なぜならば自分は神様に愛されている人間だということが初めて復活のキリストにお会いすることによって分かったわけです。確かに彼は旧約聖書を通して神の存在は信じていましたし、その思いは彼の心の中にありましたけれども、しかし一つ欠けていたのは喜びがない。そしてまた神様を愛するということが分かっていなかった。しかしイエス・キリストにお会いすることによって彼は本当に自分が生かされて愛されて、そしてしかも自分がまた神を愛することができるんだということが分かるようになったわけです。だから彼はイエス・キリストによってもう命が与えられた。私たちにも実は命が与えられるわけなんです。 もちろんこの肉体の命はあるんですけれども、もう一つ聖書が言っているのは永遠の命。神様は私たちに永遠の命を与えてくださる。そして喜びに満ちた生き方をすることができる。それはまたなくならない。実はそれが私たちの希望である。パウロもその希望を持ったんですけれども、私たちもこの聖書を通して、そしてこの生けるキリストにお会いして、私たちは命に預かり、喜びを得ていくことができるわけです。まあ、パウロは今から2000年前の人ではあるんですけれども、私たちは今、21世紀という時代、2000年経ち、しかももうこの東洋の端にある日本で生活しているわけです。じゃあ私たちとこのパウロが言っている言葉とどんな接点があるんだろうかというふうに思うんですけれども、しかし私たちも先ほど言ったようにまあいろんなやめられない習慣があると思いますし、また心の中にひょっとしたら失敗したということの負い目があるかもしれません。しかしイエス・キリストはそうしたものから私たちを自由にしてくださる。喜びを持たせてくださる。そしてその希望っていうのは私たちも決して失望に終わってはいかないんだということを今日のこの箇所のところから学ばさせていただきたいということを思います。ローマ人の手紙っていうのは一つの特色があります。その特色は何かっていうと、この信仰によって義と認められるということなんです。これがもう一つの鍵の言葉になります。今読みましたこの5章の1節のところにも、私たちは信仰によって義と認められたのでとパウロは言ってます。まあ私たちは、決して彼は私だけがとは言ってないんです。私たち。誰を指しているのか。もちろんこれは宛先はローマにいるクリスチャンたちでした。もう2000年以上前の昔の話ですけれども。しかしその書かれている内容、聖書の真理っていうのは、また私たちにも当てはまるということであるわけなんです。だから言うなれば私たちもまた信仰によって義と認められるんだ。いや、信仰がなくても私たちは義と認められることはない。この義と認められるっていう言葉は、この特別な用語であると言われています。で、何が特別なのかっていうと、これは実は法律用語、裁判所で使う言葉なんだ。裁判所って何するのか。訴える人があり、そして訴えられるものがですね、裁かれるということがあるわけなんです。それがどうして私たちに当てはめられるんだろうか。それは義という言葉なんです。義というのは正しい。正義の義です。誤っていないんだ。だからこの裁判所の用語、あなたは間違ってない、正しい。義と宣告される。別の言葉で言うならば無罪放免、もう罪に問われない。まあ私も時々失敗することあるんですけれども、警察官に呼び止められることがあるわけです。それは交通違反です。切符を切られた。私はそんなつもりでやったんではないんですけれどって言うんですけれども、向こうは認めてくれないんですね。罰金を払う。で、もし払わなかったら裁判所から呼び出しが来ます。その言葉に驚かせるというか、もうこれはもうしょうがないなともう観念してしまって、罰金を払うということがあるわけです。私もまた別のことで裁判所には行ったこともあるわけです。別に私が犯罪を犯して捕まったっていうのではなくて、証人としてですね、法廷に立ったこともあるんですけれども、本当にドキドキします。そしてそこで人が裁かれる、非常に厳粛な思いになりました。そしてそのことはやがて私たちが死んだ後に裁かれることが定まっている。聖 聖書のヘブル書の中にはそういう言葉が出てくるんです。どうして人間って死ぬのを怖がるんだろうかなと思うんですけれども、一つにはやっぱりこの裁きっていうことがあるんじゃないかなと思うんです。確かに犯罪は犯してはいない、でも一つも悪いことをやったことはないと言える人は一人もないと思います。おそらくもし神様の前に出てしまったら、自分は正しいとは言い切れない、そしたら天国に入れるんだろうか、それとも自分は永遠の滅びに行ってしまうのか、不安な思いを私たちは持つわけです。なぜかというと、自分に正しさがない、自分は悪いことを一つもやったことはないということが言い切れないわけです。でもここで義と認められる、あなたは正しい、無罪放免だ、なんでそんなことが可能なんだろうか。この一節の終わりの方に、私たちの主イエス・キリストによってという言葉が出てくるわけなんです。だから私たちが正しいとされるのは、実はイエス・キリストによるということなんです。弟子のヨハネという人は、後ろの方で第一ヨハネの手紙を書きました。2章のところで、私たちにはこのイエスがおられる、私たちを弁護してくださる、この方によって私たちは罪が許される。そのことはパウロもこの5章の前の4章の最後の25節に、主イエスは私たちの背きの罪の上に死に渡され、私たちが許されたのは、実は代わりに主イエスが私たちの背きの罪の上に死に渡されたんだ、彼はそう言ってるわけなんです。だから私の身代わりにイエス様は死んでくださった、その罪に対する罰を代わりに受けてくださったんだ、だから義と認められる。まあ簡単に言えばですね、イエス様は弁償してくださった。まあ私たちも何か壊したら弁償する、大概はお金を払って弁償するわけです。じゃあ命をどうやって弁償することができるのか、償うことができるんだろうか。誰もできません。できるのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストがその代価を払う、そして罪を許してくださる、そして義と認められるために必要なことは何か。4章の一番最後には、私たちが義と認められるためによみがえられました、復活っていうことなんです。いくら正しい正しいとですね言ってくれる人があったとしても、その人が死んでしまったら何の力もないわけなんです。何の効力もない。でも許してくださる方が永遠に生きてくださるならば、私たちはその方によって義と宣告されて認められて、罪がないって言われてですね、永遠に許されることができる。そして許してくださる方は、実は私たちを愛してくださる方であるということなんです。そしてそのことが分かったのは、実はイエス様の弟子たちでした。イエス様が復活された夜、弟子たちは怖がって外に出れなかったわけです。しかし夕方になってイエス様は弟子たちに現れた。その現れた弟子、そのイエス様を見た弟子たちの第一印象は何だったのか。それは聖書に出てきます。弟子たちは主を見て喜んだ。もしイエス様の顔にですね、怒りの表情があったり、またもう裏切られたという思いがですね、イエス様の心の中にあったら、弟子たちは喜ぶでしょうか。おそらくすぐそれを感じ取って、もう一目散にまた逃げていってしまうんではないかと思います。でも弟子たちは復活のイエス様を見たと喜んだ。それが彼らの心であった。イエス様に会えてもう嬉しい、 その喜びでいっぱい。なぜならば彼らはイエス様によって許される。その許しがあの弟子たちの心の中にもはっきりと表されたんではないかと思います。だから私たちも失敗や過ちが許されたら非常に嬉しいもんだと思います。そしてその罪が大きければ大きいほど、その許しの恵みっていうのは大きなものとなるわけです。だからたとえ罪が増し加わっても、神の恵みはもうそれ以上に増し加わる、まあ、このローマ人の手紙の中にも実は出てくるわけなんですけれども、私たちにはこの許しの恵みが与えられている。そしてそれのことをパウロは、彼は復活のイエス様によってはっきりと分かったわけです。一節の終わりを見ると、神との平和を持っています。神との平和、別の言葉で言うなら平安ということなんです。心に平安がある。心に咎めを感じない。全部罪が許された。だからパウロの心の中にはその思いがあったわけなんです。もうすっかり晴れ渡った、もう青空のようにですね、もう一点の曇りもない、もう澄み切った彼は心であったわけです。なぜ彼がその平安を得ることができたのか。イエス・キリストによって罪が許された。もうその心に一点の曇りもない、責められるものもない、喜びでいっぱいである。まあ、マルチン・ルターも宗教改革の時に、彼はですね、心にいろんなものを、このサタンが攻めてくるっていうものを感じた。お前は改革者として立派なことやってるけれども、そうじゃないじゃないか、もう奥さんに対してもう横柄な態度で口を聞いたり、また弟子の学生たちにも横暴な態度で振る舞っている、もういろんなことを、まあ、サタンは責めてきたそうです。で、彼はその責められる、心に自分の責めを感じるものを、そのメモ帳にこう書いていった。もう黒インキでどんどんどんどん、そのノートがですね、汚れていく。もういろんなことをサタンは責めてくるわけです。でもう責められることがなくなってしまった。もう自分の心に責めるものはないのか。彼はやおら赤いペンを取ってですね、その書きつなれた自分の過ちや失敗や不行き届きとか、もうそういうことの一番上に、彼が赤ペンで記したのは、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。その御言葉で彼は勝利した。サタンは逃げていった。心に一つも責められるものはなかった。そして彼は宗教改革をやり通していくことができた。それはパウロでも同じだったと思います。心に責められるものがあると、私たちはやる気がなくなるわけです。意気消沈してしまう。でもそれが許された。そして逆に励ます力が与えられたらどうなんだろうか。それをやり遂げることができるようになる。今、まあ私たちは暑さの中にあります。しかし、もし私たちに励ましてくださる方があり、そして心に慰めと力が与えられるならば、私たちはそのやろうと思うことをですね、やっていくことができる。まさにパウロはその力を与えられて、彼はイエス様のこの救いを伝えていったわけです。だから彼の生涯は全く変わりました。キリスト教の迫害者から伝道者になったわけです。でも彼はこのことを、2節を見ると、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。なんと彼はですね、このイエス・キリストを証しするのはもう恵みだ、感謝だ、もう喜びに満ち溢れているわけです。で、彼が受けた苦しみっていうのは、あの使徒の働きっていうところにいっぱい出てきます。で、彼ほどその信仰によって迫害を受けた人は一人もないと思います。でも彼は喜びに満ち溢れていた。彼の心の中には 勝利があった。そして彼はそれをこの恵みに導き入れられた。今私はこれに立っている、確信が与えられているわけです。だから私たちもイエス・キリストの恵み、自分の失敗や罪とかが一切許される、そして今生かされている、これはもうイエス・キリストが十字架で許してくださったんだということを証しする、それが私たちにとっての大きな恵みということになるわけです。そしてこのことはですね、実は私たちに勝利を意味している。それは実は3節のところに、苦難さえも喜んでいます。この苦難を喜ぶ、もうバカじゃないだろうかですね、思います。まあバカだったらもうどんなことがあっても喜ぶかもしれませんけれども、普通私たちは常識を持ってもういろんな苦しみを感じる、もうそれが現実だと言いますけれども、でもパウロは言うなればもうキリストバカみたいになってしまったわけです。もうキリストがすべて。フィリピの手紙っていうのを読むとですね、私はキリストのゆえに一切を損と思った、もうキリストのゆえに自分の名誉も利益も彼はもう喜んで捨てる、もうキリストがすべてだと彼は言ってるわけなんです。なぜならば彼はそのキリストによってこの苦難に打ち勝っていった、そして苦難さえも喜ぶというですね、心に彼は変えられたわけです。いや、この信仰がローマに伝えられたからこそ、まあ、この手紙は紀元50年の半ばぐらい、まあ、大体57、8年ぐらいに書かれたんではないだろうかと言われてるんですけれども、その後紀元63年、4年にはネロの大迫害が起こるわけです。そしてその時に使徒パウロやまたペテロもですね、殉教したと言われているわけです。彼だけではなく多くの殉教者が起こった。なぜ彼らは喜んで命を捨てるってことが可能だったのか。それはこの3節にある苦難さえも喜ぶ、その喜びがパウロだけではなくてこの手紙を読んだ人たちもそれが与えられたということなんです。そしてあのローマ時代たくさんの殉教者出ました。じゃあキリスト教がなくなったのか。なくなってないわけです。なぜなくならなかったのか。殉教者以上にイエス・キリストを信じる人たちが起こされていった。その数がもうはるかに勝ったわけですから、ついにはローマ帝国ももう国教と認めざるを得なかった。そして全世界に告げ知らせられていく、今日に至ってるということであるわけです。もう人口70億超えてると思います。クリスチャンの数はどれだけなんだろうか。だいたいまあ23億人ぐらいいるんじゃないだろうか、まあ、全世界のことですから詳しくは調査できませんけれども、まあ、おそらくは3分の1がクリスチャンだろうと言われているわけなんです。今もこの信仰はなくなっていない。そしてまた私たちはこの信仰を受け継いでいる。苦難さえも喜び。そしてまた苦難が忍耐を生み出すとですね、あります。だからなぜ喜び、忍耐が生み出されるんだろうか。さらにその忍耐から6節、4節を見るならば、品性を生み出す。練られた品性であるんです。だから最初から立派な品性というわけじゃありません。まあ、例えて言うならば金も最初から純金としては存在しないわけです。金の鉱脈はありますけれども、それを掘って岩を砕いて、そしてそれをもう高熱のるつぼの中に入れて溶かす。まあ、金は非常に重いですから下に下がっていくわけです。不純物は上に浮いていく。そういう不純物を取り除いて何回もそれを繰り返していくときに、実は練られた金、純金が生み出される。それと同じように練られた品性、あの人は品があるってですね、言われるような品性です。まあ、聖書的に言うならばイエス様に似ている、もうイエス様のようなですね、本当にどんな罪人をも 受け止めてくださり、どんな病を持ってきている人も断らない。そして空腹な人にはパンを食べさせですね、そしてまたのけものにされているような人には友となってくださる。私たちもそうなれたら素晴らしい。いや、そうなれる。それがもう私たちの信仰である。で、それにはまた苦難も伴ってくる。実はこの苦難というのは、私たちは病気とか何かこう経済的に行き詰まることを想定したりするんですけども、そうではない。むしろこの圧迫されるっていうのがもともとの意味です。もっと平たく言うならば迫害っていうことです。だからパウロはかつては迫害者だった。でも彼はイエス・キリストを信じて逆に迫害される人になった。でもそれでも彼は喜びを心の中に与えられて、もう喜んでイエス様を伝えていく。使徒の働きの中にはそういう人たちがいっぱい出てきているわけなんです。弱いけれどももう喜んでイエス様のことをですね、伝えていくっていう人たちがたくさんいる。それはまた私たちもそうなんじゃないかなっていうふうに思うわけです。自分には弱さがある、欠けだらけだ。でもそれでも愛してくださる方がいらっしゃるんだということを私たちは伝えることができるわけです。そして彼は五節を見ると、この希望は失望に終わることがありませんと彼は言ってます。その失望に終わらない希望を持って、普通私たちは希望というとこういうことがしたいとかこういうふうになりたい、もうこの世の現実だけで考えると思います。パウロの希望は実はスペインまで行って伝道したい。でも彼の究極的な希望っていうのは何だったんだろうか、この世のことだったんだろうか。実は違います。でそれは2節のところに神の栄光に預かる望みっていう言葉が出てるわけなんです。ですから彼のもう究極的な希望っていうのは神の栄光に預かる、それが彼の希望でした。神の栄光、それはイエス様の栄光です。あの弟子たちも復活したイエス様を見たときに喜んだ。だから彼の希望は何か、もう一度イエス様にお会いする、それが彼の希望でした。テサロニケの手紙って見るとですね、イエス様は迎えに来られる、そして自分も復活して空中でイエス様にお会いする。だから彼の希望というのは何かっていうと、第一の復活に預かってイエス様が来られる時に自分も会える。そして彼はコリントの手紙でまた別な表現をしているわけなんですけれども、私は走るべき行程を走り尽くした、もはや義の栄冠が待っているばかりである。だからイエス様がですね、その冠を持ってもうそのゴールでもう待ち構えていてくださっては、マラソン選手がゴールに駆け寄ってですね、もうゴール切った後でもう係員の人がもう抱き寄せて抱えてくれるというシーンを見るんですけれども、ひょっとしたらイエス様は私たちが人生のこのもうマラソンではないんですけれども道のりをかけてきてですね、その天国のゴールに目指して入ったらもうイエス様が抱えてくださる。パウロは義の栄冠が待っているばかりであるっていうことを言いましたけれども、私たちにもそのような素晴らしい体験が与えられる。イエス様は待っておられる。それが神の栄光ということであるわけです。それは消えることはありません。そしてそのことは実は五節の終わりを見ると、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。今も神様は実は愛を注いでいてくださってはやる。その愛によって私たちはこの希望はなくならない。失望には終わらない。イエス様は私は天に帰っていくけれどももう一人助け主を使わす。それは聖霊であると言われました。ペンテコステの日以来聖霊は すべての人に注がれて、そしてまた私たちの心の中にも望んでくださって、そしてこの消えることのない希望を神様は私たちに与えてくださる。神の愛が心にすがれている。このすがれているっていうのはまさに滝のようにですね、もう豊かに恵みがすがれ続けている。まあ、バクストン先生は一遍イギリスに帰られて、二度目に来日されて、政界で御用された、その最初に語られたことは、私はアメリカ経由で来ました。ナイアガラの滝を見ました。そしてナイアガラの滝の水はもう堂々と流れていました。それは神様の恵みのもう現れであるということを信じてます。日本でも神様はそのように恵みを注いでくださいます。サタンは恵みはもうなくなった。いや、ちょろちょろとしか流れていないと言うけれども、サタンは嘘つきです。サタンは嘘をついている。神様は豊かな恵みをもう滝のように流してくださると開口一番語られて、そしてまた多くの人たちは素晴らしい神様の恵みに預かっていった。まあ、バクストン先生は政界でよく用いられたわけなんですけれども、私たちもこの神様の恵みは変わることがない、そのことを信じて、また私たちは喜び感謝を持って希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今この大変な試みの中にありますけれども、パウロはこの苦難さえも喜んでいると彼は言いました。そしてこの希望は失望に終わることがない。彼の心の中にも復活のイエス様が現れてください、そしてまたやがては天の御国で栄光に預かる、そのことをまたローマの人たちに伝えました。そしてそのことによって大変な迫害がありましたけれども、しかしさらにこのイエス・キリストを信じて希望を持つ人たちが起こされていきました。また私たちもその神様の恵み、そしてまた信仰によって豊かに与えられるその神の愛の中に生きるものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。